と共に生きる。宮内俊造。聖書コリントの信徒への手紙1、第15章1、11。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これは、あなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって、救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が、無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に、伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてある通り私たちの、罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてある通り3日目に、復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに、同時に現れました。そのうちの何人かはすでに、眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に、月足らずで生まれたような私にも、現れました。私は、神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは、無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと、多く働きました。しかし、働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく、私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。今日は終戦後55回目の、記念の日ですが、上辺だけは日本中平和一色に、見えますが、本当に平和なのでしょうか。今も全世界は平和というわけにはいかず、どこかで戦争が行われ、また戦争の準備がなされている状態であります。先日ようやく平静を取り戻したバルカン半島の、コソボのことを考えますと、大体はキリスト教徒だというセルビア人が、コソボ州の多数を占めるイスラム教徒たちを、追い出してしまおうとしたことから戦いが、始まったように思います。宗教的対立というのでしょうか。しかし争いを起こしたセルビア人にしても、もし彼らが真にキリスト信者であったなら、このようなことにはならなかったと、思うのです。私たちが信じている主イエス、キリストは、平和の、君、と呼ばれた方で、五降誕の時に天使たちの、歌った通り、地には平和、人には喜び、の源でありますから、本心からその平和の君を、信じている人々が、あのような理不尽なことをするはずはなかったのです。今の人々にはこの平和の、君キリストの御心、を、無視して、聖書で言う、肉のこと、をまず第一にして、霊のこと、を退けてしまうのです。平和の君に従うことをしないのです。主に従わない限り、この世界には本当の平和は、ないのです。こういうわけで、キリストの福音を信じる者の、責任はますます大きいのであります。ところで今日はコリントの信徒への、第一の手紙15章1、11を、取り上げて語らせていただくことにしました。この箇所はキリストの使徒パウロが、私たちの信じる復活の主の、福音について語っているのですが、この箇所について語るのは、春の復活説がふさわしいかも、しれませんが、パウロは復活説の説教のためにこれを、書き残したのではなく、信者の生涯を生かしていられるキリストの、ご存在が私たちの信仰の、中心であることを語っているのであります。すなわちキリスト者とは、十字架にかかり、私たちを罪の力より救い出し、栄達者でいます神に向かって、生かすために復活して、今も私たちと共にいてくださる主イエス、キリスト、について、語っているのです。そこで今日の聖書の箇所を、私なりに自分の納得の、行くように訳してみましたので、今ゆっくりと読みます。そうすれば今日のメッセージを、聞いてくださる皆様に分かって、いただけ、もうそれだけで、今私が語ろうとしていることを、信仰ある皆様によく了解していただけると、考えています。ゆっくりと読みますから、どうぞ心深くお聞きください。 1コリント、15の1、11、1。ところで兄弟姉妹たちよ。福音とは何なのか、ここで説明しましょう。それは私があなた方に述べ伝え、あなた方がこれを信じて受け、今それに立っているものですから。2、私が前に述べ伝えた言葉をあなた方が、固く保ち、軽々しく信じたのでなければ、それによってあなた方は救われるのです。3、というのは私たちも、以前に述べ伝えられたものを、心に受け入れて、それをまずあなた方に伝えたのです。それはキリストが聖書の言葉、通り、私たちの罪のために死んでくださったこと。4、そうして葬られたこと。また聖書の言葉通り、3日後に復活させられたこと。5、そうしてケファ、ペトロ、に顕現され、ついで十二使徒にもご自身を、表され、6、その後500人以上の、兄弟姉妹たちにご自身を、表されました。その人々のうちの多くの、ものは今もこの世にありますが、もう眠りについた人々もあります。7、その次には、主イエスの、弟、ヤコブに現れ、それからすべての使徒と呼ばれていた人たちにも、ご自身を表されました。8、その上、ついには月足らずで生まれたような私にも、ご自身を表されました。9、この私自身について、言えば、私は人たちの中でも最も、小さいもので、しかも神の教会を迫害したものなのですから、使徒と言われるにふさわしくないものなのです。10、ところが神のお恵みによって、現在の私があるのです。その上私に賜った主のお恵みはことごとく、無駄にならないで、上に行った人々すべてよりも、多く働いてきました。それもこの私、の力、ではなくて、私に寄り添うてくださった神の恵みそのものによるのでした。11、ですからこの私は、もちろん、あの人たちも、そのままに述べ伝えられたところを、あなた方も心に深く受け入れられたのです。10、ここでパウロは福音の需要について、語り始めます。この福音は自分の発見や、創作ではなくて、これは私が受けたものをあなた方に、伝えた。ろ、それをあなた方が聞いて、信じた。は、その上に立ってあなた方は今生きている。に、教会にはこの福音が、委託されていて、これを伝達していく使命を、負わされている。とのことをパウロは語っているのであります。1、福音とは何か。福音とは、キリストが私たちの罪のために、死んでくださったこと。そのお体が葬られたことと、3日目に復活されたこと、これに尽きるわけであります。これを深く信じて受ける者には再生の、救いと永遠の生命が、約束されるのであります。2、復活の主の現れについて、い、マルコ福音書16章7節を、見ますと、復活の日の朝早く、主を葬った墓に来た婦人に、対して告げた天使の言葉があります。行って、弟子たちとペトロに告げなさい、と。今日の聖句にケファというのは、ペトロのことであります。ろ、次には弟子たちを呼んだがその一人ユダはすでに、死んでいました。主の十字架の下にいた弟子はヨハネだけでした。は、500人以上の、信者たち、この人々も恐れ、戸惑っていました。に、主の弟ヤコブ、ほ、すべての人、使わされたもの、福音書にある伝道に、使わされた人々、70人、へ、最後にサウロと呼ばれていて、後にパウロと名を変えた、この手紙を書いた本人、主がご自身を、表されたこの人々には共通するものがあります。それは心に何かの傷の、痛みを持っていた人々ということです。国語辞典で、傷、というのを、調べたら、すねに傷を持つ、という言葉に、説明があって、引け目に感じている、とありました。この人々は皆主イエスを、傷つけたり、主の愛を裏切ったり、主に対して不寛容だったりして、それを心から悲しみ悔いている人々であります。ペトロは総督ピラトの官邸で、主イエスの弟子かと聞かれて、私はそんな人は知らない、と、言いましたが、主に見つめられて、外に出て激しく泣きました。主が十字架にかけられた時には遠くから見ていました。ヤコブは主イエスの弟であります。主が宣教の活動を始められた時、 世間の噂を気にしてその働きを辞めさせようとしました。マルコ3章21、兄弟たちは、イエスを信じていなかった、のです。ヨハネ7章5、そうして最後にはパウロが自らのことを、告白して、未熟児のような自分を、主ご自身が訪れて、救ってくださったというのです。3、なぜ復活の主は権限されたのか。それは、主イエス、キリストは生命の、源、大生命そのものであられることを、示されたのですが、それもこの人々はじめ信者たちへの、愛のためでした。ここに挙げられた人々はほとんど、最初の教会を代表する人々でありますが、この時期は特別な啓示の、時期で、主が目に見える片方で、ご自身の復活を信者たちに、知らせて、信仰を強める必要があったのであります。今はどうでしょうか。それについては弟子トマスのことを、語る必要があります。これはもう一つの権限でした。主の復活を疑ったトマスに現れて主は、信じないものでなく、信じるものになりなさい。お前は、私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである、と、言われました。ヨハネ20章27、28、教会の原始の時期には主はめに見える片方で、信者を導かれましたが、今は聖書の言葉により、肉眼で見ないでも信仰によって、主を実感するものとなれるのです。今もしキリストは昔と変わることなく、十字架と復活の主として、私たちと共にいて、罪を赦し、日々共に生き、共に歩み、私たちを生かして、永遠の命に導いてくださる。今、私たちは心を開いて主を、迎え、信じていく時代に生きているのであります。4、福音を心深く、受ける者の幸せ。い、どうしたらこの福音を、心に受けて、これに生かされたものになれるでしょうか。パウロは自らのことを、未熟児のよう、どの人よりも小さいもの、と言いました。他の人から足ざまに言われることもありました。弱々しい人で、話もつまらないという者たちがいる、と、書いています。コリント第2の、10の10、しかし自分が主と、教会を迫害までしたのに、主は全く許してくださった、罪の、自覚の増すところ、それに勝る主の恵みがすべてを、覆って余りがある、と感謝するのであります。ろ、救いを受けた者の生活は、神の恵みによって生かされた自分が、確かに存在して、日々主に心を通わせているのであります。そうして主の前に責任を、自覚して生きているのです。は、パウロが告白することは、自分は最も、小さいものなのに、誰よりも多く、福音宣教のために、日夜働いてきた。我ながら不思議だ。それもこの私の力ではなくて、私に寄り添うてくださった主イエスの御恵みによるのだと、彼は言うのです。主の恵みに満たされて、昼も夜も主の御業のために、生かされるとはなんと素晴らしいことだろうと、私は思うのです。に、主イエス、キリストが一緒にいてくださるから、私たちは一人いても孤独ではありません。私はお前を、捨ててみなしごにしない、と主は約束されました。一人歩いても同行二人です。私たちの心の扉を、叩いて信仰を持たせてくださるのも主。心を開けば心の深みで共にいて、主を愛することに深まり、主と共に人を愛することに、深められていくのも主の恵みであります。あの人の時代と変わらず主は、私たちに働きかけていられるのであります。結び、い、日々自分と共にいてくださる主を、瞑想する時を持ちましょう。主イエスキリストは不死の生命、我が道の光、常に変わらぬ愛そのものでいます。それを求める時には、心の内に住んでくださるのであります。ろ、この主を思って、主よ共に、宿りませ、と祈りましょう。もう一つの願いは、あなた方に御言葉を伝える牧師の、ために祈っていただきたいのです。最近私は、2年ぶりにドイツから一時帰ってきた孫とその夫との、訪問を受けました。彼らは音楽家でありますが、ヨーロッパ各国に在住する日本人の、キリスト者と求道者のために、働く牧師のいられることを、聞かされました。両人ともその牧師を、愛し、尊敬しているのです。その方はいつも、どうぞこの私のために祈ってください。 兄弟姉妹の祈りがなくて、どうして私が十字架の主について、真実に語り得ましょうか、と言われるというのを聞いて、私も心打たれました。ある有名な説教者が、語るとき、そこに、いつも祈っている人々がいたとのことです。は、もう一つは、聖書の言葉があなたに語れば主が、語っていられると確信して御言葉を、深く読んでいただきたいのです。このようにして私たち、あなた方が自分と共に、また自分のうちにいてくださる主イエス、キリストの、小人であると思い詰めつつ日々を、生かされ、永遠に生きて、人を、愛して行ってくだされば平和と喜び灰をいよましくわわって、いくことでしょう。1999年8月15日。